それでは、シネマクティフメンバーの、あなたが好きなホラー映画はということでご紹介を進めていきたいと思います、
はい。
現在の日常2019年4月14日の時間は10時59分午前ですね。
はい、
はい、私シネマクティフの2代目カリスマ司会者ペップでございます。
薬師丸です。
はい、まあ我々シネマアクティフは薬師丸、
はい、
マゴチン、
はい、
ペップ、
はい、
でポッドキャストやってましたけど、うん、もちろんあのイラスト2代目のイラスト担当のケンさんもいるんで、
はい、
まあ、今月から時間が許す限りにはなるんですけど、
はい、
ちょっとケンさんにも映画の楽しみ方は自由だのお題についてちょっと紹介してもらおうかなということで、
うん、
ケンさんにも LINE 通話をつないでお話をしてもらおうとこういうことでございますんで、
はい、
ケンさん聞こえますか？
はい、どうも、ケンスです。
はい、お願いします。
はい。
金座で聞きましたよ。
あ、ありがとうございます。向こうの方で先にがっつり喋っちゃって。
いやいやいや、いいですよ。どうでしたか？
あ、はい、でもなんかそんなに収録っていう感じでもなかったので。
そうですよね。飲みながら、食べながらでしたもんね。
はい、そう、本当に、リラックスした感じで喋らせてもらいました。うんうんうんうん、
いや、でも、良かったと思いますよ。
あ、ありがとうございます、
はい。やっぱ話がちゃんとまとまってるというか、ね、
そう、聞いてもらえたんだったらよかったです。
いやいやいや、と思いますよ。
なんか自分で聞くのはまだ恥ずかしいですね。
う
ん、
ああ、まあね。まあ、それ慣れですわ。
あ、はい。
もう、僕らもね、最初はあれでしたけど、うん、もう今何とも思いませんから。自分の声聞くことに対してね。
なんで。慣れてくもんなん
ですね。慣れてくもんですね。まあ、人間っていうのはね、やっぱり鈍感になっていくもんで。もう、あんなに嫌やったものが、何とも思わなくなりましたよ。
いや、なんか自分の喋ってるとこだけ飛ばしたくなりますね。
ああ、なるほどね。まあまあ、それも含めて、こう、どんどん聞いていきましょう。
はい。
じゃあ、今月のお題が、
はい、
あなたが好きなホラー映画はということで、まあ、これはもう、日本、外国問わずということなんですけど、
はい。
何をご紹介していただけますかね。
僕の好きなホラー映画は、
ほう。
カイロです。
ああ、カイロね。
はい。
なるほど。
黒沢
清監督。
実は僕結構最近初めて見たんですけど、
はいはいはいはい、まあまあ年齢的にもね、
神保町シアターっていう映画館で、はい、ホラー映画の特集があって、はい、そこで上映されたんですよ。
なるほど。
で、まあそれを見に行ったんですけど、
はいはい、
もともと黒沢清監督の作品は結構好きで、
うん、うんうんうんうん、
まあって言っても映画見始めたのが僕2014年ぐらいなんですけど、
はいはい、
まあ、それ以降の作品は欠かさず見ててって感じで、
うんうんうんうん、
で、まあカイロとかキュアとかってやっぱり今でもホラー映画とかっていう文脈だとよく名前が出る作品なので、
出ます出ます、
劇場で公開される機会を結構待ってたんですよね、
うん、なんかその、うんうん、
でそれで今回やっと機会があったので見に行ったんですけど、うん、やっぱ見に行ったらめちゃめちゃ面白くて、
おお、
はい、あ、やっぱり作家性の連続性で見るのがすごい面白い監督だなと、黒沢監督
は。あ、なるほどね。
はい、でもまあその中でもやなんかカイロは特に、まあ、監督のちょっとやばいところみたいなのが強めに出てる作品で。
なるほどね、
はい、
はいはいはい。
でまあなんか僕がすごくホラー映画で面白いと思うとこって、
うん、
ホラーとか超常現象みたいに理屈がついちゃうと僕はちょっと冷めちゃうんですよ。こう人間の物差しで測れてしまったりすると、
はいはいはいはいはい、はい、
なんかそれって倒せそうじゃんって思っちゃうっていうか、
はいはいはいはい。
黒沢清監督のキュアはまあ僕すごい好きなんですけど、まあ今回ホラーなんで、よりなんか幽霊とか出てくる方を選んだんですけど、
はい、
やっぱり何が起こってるのか、
うん、
人間の物差しじゃ測れないところが面白いなと思って。
なるほどね。
最終的には手に負えませんみたいな、
うんうんうんうん、
すごい突き放した結論になるところが良くて、まあ、カイロはインターネットっていうのを通じて、
はい、
まあ、呪いというか死みたいなものをウイルスみたいな感じで伝染していくって話なんですけど、
うんうんうんうん、
狂言回しにあたる人物が2人いるんですけど、
はい、
加藤春彦くん演じる普通の大学生と、
はい、
あと OL の麻生久美子が主人公なんですけど、
はい、
彼らはなんで主人公なのかっていうと、なんか一番お人よしなんですよ、その映画の中で。
はあ、なるほどね。
だから周りの人たちがすごく意味わからず死んでいくんですけど、
うんうんうん、
そのなんか調子悪いみたいな感じで、
はい、
なんかさっきまで話してた人が自殺したりとかするんですけど、
はいはい、
それに対してものすごく人間的になんとかしないとって言って動くんですよ。
ああ、
それってすごく普通の人の感覚じゃないですか。
ですね。
そんなことやっても止められないもんは止められないんでみたいなところがいいなと思ってて、
うんうんうん、
だからめちゃめちゃやっぱ怖いし、
うん、
なんかその無情感というか突き放し方もいいなと思ってて、
なるほどね。
まあなんかその手触りというか脚本の流れとしては、黒沢監督だと近作の散歩する侵略者とかは結構近いかなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
黒沢監督って常に人は分かり合えないみたいなところから話が出発する人かなと思うんですけど、
なるほどね、うんうんうん、
最近の作品はそれでも乗り越えて死んじゃえるんじゃないかみたいなところを描くようになったかなと思うんですけど、昔の方はもうより絶対分かり合えないみたいなところで突き放した結論に行くんで、なんかそのダークな感じというか観客を気持ちよくさせないで終わるところとかもすごくいいなと思って、まあ、すごくなんか嫌な気持ちで帰りましたね。
はい、まあこれもね、時代的には、まあ、今よりも随分前にはなるんですけど、
はい、
まあ、ネットを一つインターフェースとして使用しているという意味においては、まあ、今でも全然通じる話やしっていうことですよね。
あ、そうですね。
ね、
インターネットっていうのが多分出てき始めた頃なんですけど、
うん、
多分回路ができたのは、
うん、
だからまあなんか加藤春彦くんの役もインターネットをつなごうとしたら勝手になんかあなたは幽霊を見たいですかっていうメッセージが出てきて、なんだこれはっていうとかっていうシーンがあって、
うんうん、
まあ、そのなんかネットのが出始めた頃の感じみたいなのはすごく克明に映画にも現れてるんですけど、
ね、
インターネットってものが出てきて、多分もう人とつながらざるを得ないみたいなところの捉え方がすごく今でも通じる部分だなと思ってて、
うんうんうん、
それはその当時としては相当先鋭的というか、インターネットっていうのが発達したらどうなるのかみたいな捉え方としてはかなり鋭いなと思いましたね。
なるほどね。まあ、そのあたりの感覚もやっぱり黒沢監督ならではというか、作家性みたいなところはやっぱ強く出てるところなのかなっていう気はしますよね。
そうですね。
せっかくやったらね、
うん、
劇場で見れたら、
そうですね、
邦画ですし、
すごく音響が良かったです。なんかそのささやき演出とかがあるんですけど、それがすごく近いところで聞こえる感じが、
なるほど、
劇場音響の感じも良かったんで、
なるほどね。そこなんですよね、結局ね。映画はやっぱり映画館で見ることを前提に音とかも作られてるんで、ローマもまさにホラーじゃないですけど、
はい、
映画館で見てびっくりしましたからね。
うん、
あ、こここんな強調されてんねやみたいなあったんで、
そうですね、
できればね、劇場で邦画なんで、なんとか拾えたら拾いたいところですよね。ケンさんね、
はい、
まあケンさんはまあ本数まあ結構見てはるんで、多分あんまり苦手なジャンルとかっていうのは特にないと思うんですけど、ホラーもお好きでたくさん見てはりますか？
いや、僕もともとホラーすごい苦手だったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
へ
え。あんまり嫌な気持ちになりたくないんで。いや、怖いじゃないですか。
あ、
すごい怖がりなんですよ。
あ、そうなんや。
でも面白いものは見たいので、
うん、
でまあ一番やっぱりいいセッティングで見たいので、
うん、
まあホラーは劇場で評判を呼ぶものとかは見に行くんですけど、
はいはい。
いわゆるホラーが好きな人って多分こう自分で探してちゃんと事故るじゃないですか。
まあまあまあ、
多分そういうのが多いジャンルだと思うんですけど、
そうですね、
僕はどっちかっていうとそういう人たちがふるいにかけた中でいいと言われるものだけを見てると思います。
ああ、なるほどね。まあまあそういう意味ではやっぱカイロもそういう作品ですよね。
あ、そうです、そうです、ね、はい、
まさにね、怖がりっていうのが僕は結構羨ましいなと思ってて、絶対怖い方が楽しめるんですよね。
なんか劇場で見てて周りで怖がってる人とかいるといいなと思いますよ
ね。あ、そうそうそうそうそうそう、それもね一体感じゃないですか。
そうですね。
ね、ビビッドな反応を近くでしてもらうと自分が作ったもんでもないのにあ、めっちゃ嬉しいなみたいな ねありますよね。
う
ん、僕はむしろなんかそういう人がいると安心します。
あー、なるほどね。なんでまたちょっと来月以降も、まあ、お仕事の兼ね合いあると思いますが、はい、できたらちょっとつないで、
はい、ぜひ、
はい、お話を聞きたいと思ってますんで、ということでケンさんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして薬師丸さん紹介していただけますか？
はい、私の好きなホラー映画はこちらですね、
うん、お
ヒルコ妖怪ハンターです。
あー、なるほど。
はい、 私もあのホラー映画あんまり見てなくて、
うん、
怖がりなので
怖い怖い言うてます
よね。怖い怖い言うてるんで、あのなるべくホラーはあんまり、なんか最近分かったのはグロいのとバッっていうびっくりさせるのがあんまり苦手なので、
はいはいはいはい、
結構そのヒットしてる作品は見ようとしてて、去年もヘレディタリーとか、う
ん、ああはいはい、
はい、最近あとイットとか、
うん、
新しい本能とか頑張ってみたんですけど、うんうんうん、それもまあまあ怖くてすごく。でもああいうのってやっぱ映画館じゃないと見れないなっていうのがあって、
そう、ね、
あの家やと怖くても止めるじゃないですか絶対。
ああやっぱ止めるんや。
はい、止めますね。
これ
はもう見えひん、もう明確すかをしてしまうと思うんですけど
それ意味ない
っていう、まあ、映画館やったらやっぱまあちゃんとお金払ってわざわざ来たんやから見ようっていうで、うん、見るからやっぱそういうのは映画館で見なあかんなと思ってて。
なるほどね、はい、はいはい。
で、ひろこは、たぶん3年前の元町映画館のハイテンション映画祭で、
うん、ありましたよね。
はい、上映してて、
うんうんうん、
これは、鉄王の塚本晋也監督の初の商業作品ですね。
はい、
1991年公開の作品で、
はいはい、
塚本晋也監督、原作が諸星大二郎さんの妖怪ハンターの漫画からのなんか何作かを撮ってきて、まあ、一緒にしたみたいな感じのやつなんですけど、主役が沢田研二さんですね。ジュリーが、はい。
ジュリーがまだ毛があった頃ですね。
そうです、そうです。まだあの、まあ、中肉中背で、
うん、
スラッとしてる頃の
ジ
ュリーですね。
まだ、はい、まだかっこいい頃。
まだかっこいい頃です。
まだかっこいい頃って、ね。
まあ、今もじゃあかっこいいんですけど。
今もかっこいいんですけど、はい、ちょっと魅力がちょっと変わってきてるんで、ね。
はい。はい、ざっくりあらすじを言うと、
はい、
このジュリーが考古学者の役で、
うん、
ジュリーの亡き奥さんのお兄さんから変な古墳を、古代人が悪霊を鎮めるために作ったと思われる古墳を発見した。っていう手紙を受け取って、でそのところに行くんですけど、
うん、
その時に手紙をくださったお兄さんも、
うん、
このお兄さん役はあれですね、あの竹中直人さんですね、
はい、
もうあの90年代めっちゃ乗りに乗ってはる頃の、
まあ、映画といえば、
はい、
どの映画でも出てくるよ。
でそのお兄さんと一緒に調査しに行くんですけど、
うん、
あのお兄さんと教え子の女の子と一緒に古墳のどっかで行方不明になってしまう、でそれをまた探しにジュリーが行くんですけど、ジュリーとその工藤勇気さんの弟の工藤正樹さん、
あ、工藤勇気さんの弟さんなんや、
いいと思います、はい、と一緒にその竹中直人とその娘さんを探しに一緒に行くんですけど、
うんうんうん、
まあいろいろこう超常現象とかがいろいろ起こって、ヒヤ、
うん、
ーっていう感じの、まあ、ホラーっていうよりかは結構あの、まあ、どっちかというとそういう何ですか、クリーチャーとかそういう感じではあるんですけど、まあそれも、
まあ、妖怪ハンター、ね、
そう妖怪ハンターなんで、
うん、
妖怪も出てくるし、
うん、
やっぱそのホラー冒険少年活劇って感じですけど、
なるほどなるほど、なるほど、
結構冒険譚なんですけど、
はいはいはい、
もうめちゃくちゃあのネタバレだからあれなんですけど、竹中直人さんがめちゃくちゃ怖いんですよね、とにかく、
ね、
も
う、
はい、今ウィキペディア見てたら、
はい、
あの優勢からの物体 X からの影響を受けてるって書いてて、
あ、
これ読んでめっちゃなるほどと思って、あの見てもらったら分かるんですけど、
はいはいはい、
そのめちゃくちゃ怖い、そのイメージがすごすぎて、なんか、
うん、
なんか最近見た怖かった映画ってやっぱりこれかなって感じです
ね。へー、まあ、最近言うてもね、作品としては古いですけ ど、
この間映画館
で見たからね、
はい、ですごいそのなんか少年の頑張る話でもあって、
なるほど、
そういうところにもすごく良かったですし、室田秀夫さんとかも出てて、
用務員
の役ですか、用務員の役で、
うん、
あのまあ、90年代のヒゲモジャの
三
上さんみたいな感じで、もうすごい良かったですし、鉄夫とかはまだ結構どっちかと意味わからないじゃないですか。
そうですね。
なんか、
はい。
だけど、ヒルコはだいぶその商業向けな感じがして、
もちろんね、
はい、わかりやすくて、うん、なんか夏休みとかに友達と小学校の時見に行ってめっちゃ怖がりたかったなみたいな感じの、
あ、
はい、なんかそういう感じの映画だったって、
なるほどね、
すごい良かったです。なんか怖かったですね。でも、
ね、
なんかそうあのヘレディタリーとかそういう怖さではないんですけど、
うんうんうんうん、
なんか塚本さんのいい感じのちょっとおどろおどろしい造形のやつとかがいっぱい出てきて怖かったですね。でもすごい面白かったです。
うん、
見て良かったなと思います。
ね、90分と尺もね、
そうですね、サクサク
いい感じなんで、
はい、あとジュリーがすごくこの情けない感じの考古学者なんですよ。
へー、
それがすごくギャップがあって、
あ、イメージとちゃいますよね。
そうなんですよ、もうヒエーみたいなことすぐ言っちゃう感じの、
あ、怖がり
の怖がりの役で、あの結構バギョンがバーで妖怪が出てきた時に、
うん、
緊張で敵を倒そうとするってそこがすごい可愛かったです。ヒエーでシューってするんですけどそれがすごい見どころやと思います、
ね、
はい、ちゃんと行ったらあの元に緊張力が置いてて、なんであるんやろうと思ったら、
なるほど、そういう意味やった
か、そういう意味やったか、
なるほどね、はい、
この間あの古本屋さんで原作を見つけたんでまだ読んでないんですけど。
あ、買いましたか。
買いました、はい、100円やったんで。でも原作のその妖怪ハンターのビジュアルが樹類と全く違う。
結構なんかそうでしょ、
はい、あの全然ほんまにロン毛のスラッとした人やったんですよ。
へ
え。樹類全然この時は普通に単発のお兄さんなんですけど。
ですよね、
はい、なんかパタリロみたいな感じのお兄さんやって。
パタリロ
シュッとしてたんですよ。パタリロ、あのあれですね、パタリロじゃなくてパタリロに出てくる人。
あ、髪の長いね。
はい、髪の長い。
はいはいはいはい、はい、はい、
熱い感じで、ああ、はい、全然違ったんですけど、でもあの結構バケモンのビジュアルは近かったです。
ああ、そうなんですね、
はい、ああ、なるほど、これをこう立体にしたらこうなるんかっていう感じの、はい、原作も面白そうやし、
うん、
はい、
まあ邦画なんでね、これもね、
はい、
ぜひともちょっとどっかで
見れたら、ね、なかなか DVD 今見たらあのプレミアついてるみたいで。
あ、マジですか。
はい、9800円って書いてます。
あ、これはきついな、はい、どレンタル探すかですね。
そうですね、レンタル探すか、うん、これかなって感じですけどね。
はい、
私の、好きなホラー映画はヒルコ妖怪ハンターです。
はい、
はい、ペップさんお願いします。
はい、僕がですね、はい、好きなホラー映画はこちらですね。
あ、
エスター、はい、2009年のアメリカの作品でございまして、
はい、
上映時間は123分、レーティングは R15 でございます。監督はジャウム・コレット・セラの作品でございまして、キャストはベラ・ファーミガ、ピーター・サースガード等が出ておりますと、
うんうん、
あなたの好きなホラー映画っていうお題なんですけど、まあホラー映画はまあ僕もちろんあの以前のねグッド・バッド・ウィアードでも紹介した、今回リスナーの皆さんからいただいた中でもね、
はい、
あのたくさん選んでいただきました、うん、資料館インフィールド事件ももちろん大好きですし、
はい、
もうその前の資料館これも好きですし、どれを選ぶかという話になるんですよね、うん、そんなにねホラーというものに対して、まあ、怖いっていう感情を持たない人間からしたら、
はい、
何をじゃあねその好きなホラー映画として選ぶのかとなった時に、うん、やっぱりお話としての出来の良さでいうところですよね、
うん、
そこがホラーってまあケンさんも話されてましたけど、理解できないものとかいうものを提示する、
はい、うん、
それが理解できるものとかになってしまうと、それは解決できる問題になるから、
はい、
途端に興味を失ってしまうみたいな話がありましたけども、はい、そこは結構僕も共感するところがあって、
うん、
これも以前の、あの、通信のポッドキャストでも話をしたんですけど、それこそラロッカさんが出た回に話したんですけど、対象物がはっきりした場合は、
はい、
部屋に出てくるゴキブリと一緒なんですよ。
ああ、はい、はい。
いかにこいつを、それこそね、さっきの妖怪ハンターヒルコで、うん、ジュリーがね、
うん、
その、殺虫剤をかけて倒そうとしたっていうのは、うん、実はそことも繋がるところがあって、出てきたものを、じゃあどうやって自分の脅威から排除するかっていう話になると、はい、もう、あとはもう、こいつを倒すか、
うん、
あるいはこいつの行動範囲から自分が離れるか、っていう二つに一つになってくるんで、
うんうん、
割と話は現実に戻ってしまうところはあるなっていうのは思うんですよ。うん、全く実在感のないものか、うん、もしくは実在するものとしての怖さ、
はい、
イコール人間ですよね。
そうですね。
ここの部分が僕は面白いと思うポイントじゃないかなと思うんですよ。うん、
はい、
そういう意味で言うと、エスターという作品自体は、
はい、
僕が先ほど申し上げました要素の中にやっぱり入ってくるわけですよ、
うん、
そこが非常に面白いなっていうふうに思ったっていうところですね、
うん、
映画を話しする上でネタバレしないようにできるだけ気をつけてみたいな話をしますけれども、はい、実際はネタがバレても面白い話っていうのは面白いんですよ、
はい、
ただこのホラーという話でいくと、うん、ネタが割れても面白い話って言ったらやっぱりキャラクターが確立されてるもの、
うん、
例えばジェイソンであったりとか、
はい、
ブギーマンであったりとか、うんうんうん、そういうその人自体が完全に確立されてるものはネタがバレてても、うん、まあ言うたらヒーロー映画みたいなもんなんですよ、
うんうん、
この主人公というかヒールがどうやって立ち回って、うん、どうやって映画の物語をこう紡いでいくかみたいなところになるんで、うんうん、ちょっと実際のホラーという意味においては意味合いがちょっと変わってくるのかなっていう気はするんですよ、
うん、
だからエスターはやっぱりそこがすごく秀逸やと思ってて、
はい、
このエスターという一人の少女の、
はい、
名前なんですけど、はい、まあ、この彼女自体がどういう生い立ちでどういう風にその今を生きてるのかみたいなところも含めて肝になってくるところだと思うんですよ。あらすじをね、
はい、
ちょっと途中まで、
はい、
キネノートの方から引用させていただきますけども、うん、赤ん坊を死産して悲嘆に暮れるケイト、
うん、
ベラファーミガとジョン、ピーター・サースガードの夫婦、 すでに息子と娘の2人の子供があったが、もともと問題を抱えていた家庭にこの悲劇は重くのしかかった、うん、ケイトにはかつてアルコール依存症が元で娘のマックスを溺れさせかけた過去があった、うん、ジョンはともすればそんな妻を責めがちになり、ケイトも自分自身を許せずにいたのだ。その上に起きた悲劇は結婚生活そのものを揺るがすだけでなく、辛い過去に悩むケイトの脆い神経にも打撃を与える、うん、表面だけでもなんとか普通の生活に戻そうと必死の二人は養子を迎えることを決意、地元の孤児院を訪れる。そこで出会ったのはエスターという名前の9歳のロシア人少女。前の養子先の家族を火災で失ったばかりのエスターは愛らしい声で歌い、綺麗な絵を描いていた。その頭の良さと独特な考え方にたちまち引きつけられる二人。ケイトはかつて才能あるピアニストとして活躍していたが、娘のマックスは聴覚障害者で、長男のダニエルは音楽にまるで興味なし。ケイトとジョンはエスターこそ自分たちの家庭にふさわしいと引き取ることを決意する。ただ一人ダニエルだけはエスターを歓迎していなかったが、だが、夫婦の家で暮らすようになったエスターは次第に点々点と、まあ、この辺りまでにしておきましょうかなというところですね。実際はもうちょっとあらすじあるんですけど、まあ、ちょっと踏み込んでしまうとあれなんで、先ほどもちょっと言いましたけど、その実在、全く実在しないものと実在するもの、人間というところにやっぱり面白さのキーが僕はあるなと思ってて、このエスターに関して言うとまさにその後者の方、人間という部分においての恐怖表現っていうのが、まあ、非常に秀逸やなと思ってて、お話としての面白さもさることながら、やっぱり怖くてもこう目が離せなくなるという感覚がきっとこの作品やと味わえるんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、しかもね、先ほどあらすじで言ったように、この家族自体が非常に問題を抱えてるわけですよ。一筋縄でやっぱいかないんですね。二人でも別にいいのに、三人目をまた迎えようとするというところに、この夫婦の、まあ、偽善的な、部分っていうのも当然あるわけですよ。それは食材という意識もそこに含まれてくるわけですね、はい、食材からの偽善というところがあると思うんですけど、ただ偽善は偽善であるからやっぱり無理が生じてくるというところもこの物語の一つの大きなキーになってくるんですね、うん、しかも家族は一枚岩ではないというところも含めて非常に面白い作品になっていると思いますね。この作品がまあ一つね、はい、あの物語が進んで、はい、一応のエンディングを迎えます、うん、でその後エンドロールがありますけれども、はい、まあほんまにねここまでエンドロールまで楽しめる作品に実はなってるんですよね、はい、それがどういう部分で楽しめるのかというところが先ほど言いました彼女が、うん、この夫妻を魅了した綺麗な絵を描いていたっていうくだりがありましたよね、はい、あらすじの中でそことリンクしてくるところなので、そこも含めて見ると、多分ね、ゾゾゾゾってなるっていうところはすごいあると思います。はい、だから、僕、これ、劇場でね、まあ、幸いにも見ることができたんで、はい、これ、むちゃくちゃ面白いな、というふうになりまして、この作品の監督のジャウム・コレット・セラ、はい、スペインの監督なんですけど、はい、これはもう要注目やでと思って、はい、その後、はい、当然監督としてやられてるのが、はい、アンノーン、フライトゲーム
が、あー、はい、
ラン・オールナイト、ロスト・バケーション、トレイン・ミッションというふ
う
に続いてるんですけど、これがね、エスターを超えるほどの作品っていうのはやっぱ出てないと僕は思うんですよ。ちょっと右肩下がりと言ってしまっては若干失礼かも分かりませんが、そういう感じあるんですよ。だからぜひともジャーム・コレット・セラ監督にはですね、もちろんメジャーで今後も撮られるとは思うので、もっと本当にホラーに特化したようなところでどんどんちょっと見せていただきたいなと。ぜひともちょっと怖いねホラーというか、よくできたホラーを僕は見たいなというふうに思っております。実はこのエスターには、はい、ソフトの方ではアナザーエンディングがあります、
はい、
でそこも含めてソフトになってるというところ面白さあると思うんで、はい、ソフトで見られる方はアナザーエンディングの方もぜひ見ていただいたら、うん、どっちが怖いとかああいう話もねできるかなと思いますんで、まあ、これも含めてちょっと見ていただけたらなというふうに思っております、うん、
はい、
ということで僕の好きなホラー映画たくさんありますけども、はい、その中からエスター、
うん、
こちらをご紹介いたしました、
はい、
それではまこちんにも再びラインツアーをつなぎまして、あなたの好きなホラー映画はということでご紹介をしてもらいたいと思います。まこちんお願いします。
はい、
私が紹介するホラー映画はポゼッションという作品。
ポゼッション、
はい、
ほう、
これはですね、サムライミがプロデュースして作られた2012年のホラー映画があるんですけど、
ほう、
これではなく、
え
ではなくですね、
何ですか、
1981年に制作された映画がございまして、
ほう、
まあ、そちらの方ですよという、
へー、
ポーランド人監督のアンジェイ・ズラウスキーが西ドイツで撮った映画ですね。
あ、西ドイツ、
はい、まだ当時ね、
ほう、
ベルリンの壁で分けられてる
時
ですね。で、主演はイザベル・アジャーニ。
あ、はいはいはいはい、
イザベル・アジャーニがね、まあ美しいんですね。
お、
はい、当時26歳、
若い、
はい、で、まあそんな彼女が気が狂っていく映画でして、
うん、気が狂っていく、
気が狂っていきます。
ほう。
で、最終的にはグロテスクな怪物を生み出すに至るっていうね。やや突飛な。
ややじゃないですね。だいぶですね。
だいぶですね。ごめんなさい。だいぶ突飛な映画でして。
うん、
まあ、とにかくもうイザベル・アジャーニの怪演がすごいと。
ほう。
で、ちなみになんですが、まあ、カンヌで主演女優賞を受賞しています。
ああ、なるほど。
まあ、そこがね、ちょっと見応えあるので、未経の方はぜひ期待してほしいんですけれども、うんうんうん、ストーリーもすごい変わっていまして、
う
ん、ちょっと今回長めにご紹介 しますね。
はいはい、お願いします。
はい、物語は、サム・ニール演じる旦那のマルクが、長期の単身赴任を終えて、
うん、
まあ、久々にアンナですね、うん、イザベル・アジャーニの元に、幼い子供のボブがいるんですけども、
ほう、
二人が待つ自宅に戻ってくるところから始まります。
なるほど。
はい、しかし、結構長いこと別れていたので、それが原因なのか、うん、ちょっとアンナの様子がおかしいんですよ。
う
ん、結構サムに冷たい態度をとると。
おう、
で、アンナの予想外の反応にうろたえるマルク。
うん、
で、マルクはすごい大胆なんですけど、早速仕事を辞めて、アンナとの関係回復に努めようとするんですね。
ほう、
で、会社にこう辞表を出して帰ってくるんですけど、
ほう、
そこにはもう二人の姿がもうないと。
え？
え？ってなんですけど、
うん、どっちも仕事が早いですね。
そうなんです。このね、アンナも狂ってるんですけど、
うん、
ちょっとマルクもちょっとね、
まあ上気は逸してますよね。
上気は逸してて、
うん、そう、
大変なんですよ、この、どうやらアンナが離れていた期間にですね、よそで男を作っていたっていうことがね、
お、
明らかになると。
なるほど。
で、まあマルクはもう、じゃあもうええわと。
お。ええんですか、ま
あ、アンナをカフェに呼び出して、
はあ、
こう別れ話をする
。あら、仕事まで辞めたのに。
そう、仕事までね、せっかく辞めたの
に、うん、
で、慰謝料とか、まあ、養育費のことを話すんですけれども、
ほう、
マルクがですね、今後ボブに一切会わんから俺みたいなことを切り出すんですね、
はあ、
子供にも会わへんからって。
え
そしたらもうアンナがブチギレでして、
うん、
もうボブにとってね、たった一人しかいない父親のに、
あ、なるほど、
ね、まあ、激怒する、
うんうんうん、
で、まあそこからまた別居状態になってっていう、まあこういう感情的な男女の、
うん、
まあ、愛憎劇ですよね、
うんうんうんうん、
が、まあ、一応貴重というか、
うん、
まあホラー映画と言いながら、まあ、そういう骨格があるんですけども、
なるほど、
まあだんだんとこう恐怖映画になっていきます。
ほう、
マルクが、まあ、ある日ですね、アンナの家に戻ったら、
うん、
ボブしかいないんですよね。
ほう、
ボブがめっちゃ汚くなってて
汚くなってる、風呂に入ってないってことですか？
風呂に入ってないし、多分その生きるためにお菓子とかチョコレートとかを買
うんですけど、あ、そういうことか、うん、なるほど、
部屋がすごい荒れに荒れてると。
はいはいはい、
で、まあアンナがやっぱりほったらかして出かけちゃってるんですね。
なるほど。
で、まあ、ボブを風呂に入れていると、
うん、
そのアンナが帰ってきて、
うん、
で、まあ言い逃れできないですね、アンナは。
まあそうですよね、
はい。で、ボブは、まあ、俺が育てるっていう風に言って、アンナを追い出す形になるんですけれども、
は
あ、マルクが、そのボブを学校に送りに行ったら、そこの担任の女性の教師が、
うん、
アンナにそっくりなんですね。
おろ。
あの、イジャベル・アジャーニが。
二役ってことですね。
そう、二役ってことですね。うん、でもそっくりやってっていう、まあ、こっから完全になんか不条理なというか、
うん、
ちょっと現実的じゃない話に突入していくっていう、まあ、そういう作品になっております。
なるほど。
このアンジェイ・ズラウスキー監督で僕 このポゼッションしか見たことないんですけども、
はい、
まあ作家性がすごい強くて、
ほうほうほう、
まあ本作も直球のホラーとは言えないんですけれども、
うん、
すごい青が基調にしてある絵作りとか、
はいはいはいはい、
なんか人気のない街とか、
うん、
なんかすごい不穏なんですよ。
で、
そういうなんか何かが起こりそうやなっていう雰囲気がずっとありながら、
はい、
冒頭に言ったんですけど、グロテスクな怪物をこうアンナが生み出すという展開が待っていて、まあ、それが何なのかっていうことは、まあ、正直明かされてないんですけど、
うん、
まあ、おそらく憎悪とかをこう象徴するものとしてなんか観念的にこう登場させてるんですよね。
なるほどね。
だから本作って、まあ、ネットとかで、
はい、
ホラー映画に分類されてることはされてるんですけど、
はいはい、
まあ、どっちかというとその恋愛映画をホラー的に描いてるっていう言い方をした方が正しい説明になるかもしれないですね。
なるほどね。
僕もまあホラー映画の知識があんまり浅いんで、
うん、
あれなんですけど、まあ、最近で言うと、
うん、
ヘレディタリー継承、
はい、
の雰囲気に近いという
か、おーおー、あんな感じですか。
うん、なんかね、その気持ち悪いんですよね。なんかお化け屋敷に入るみたいな、その娯楽的なホラー映画ではなくて、
うん、はいはい、
怪奇現象とかもあるし、
うん、
なんかすごい、まあ、気持ち悪いと。
居心地の悪さがあるんですね。
居心地の悪い映画ですね。
なるほど。
で、たまにパッとするようなアーティスティックな映像とかも随所に見られて、
はい、
ヘレディタリーも結構そういう描写あったじゃないですか。
ありました、ありました。
完全にハートな感じの映像がありましたけど、
うん、はい、
まあ、そういうところがあるんで、ヘレディタリー好きには結構いいんじゃないかなと思いましたね。
なるほど。
完全に余談なんですが、
はい、
僕は血を唇につけた女性がなんかええなと思って。
え？
伝わります？例えば、ロー少女の
映画
があったじゃないですか。はい、あれは、まあ、人肉を食うね、
はい、
話だったんで、
はい、
その前にね、血つけてましたけど。
つきますね。
あれがなんか、まあ、ビジュアル的に好きなんですよね、そういうのが。
ほう。
で、まあ、今作の場合は、
うん、
自分の血なんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、マルク旦那に殴られて血吐くシーンがあって、
ほうほうほう、
で、まあ、その血をつけたまま街をふらつくっていうシーンがあって、まあ、そのビジュアルを僕は見てポゼッション見ようってなったんですけど、
ほう、
ある種のフェティシズムっていうんですか。
完全にフェチですよね、俺は。
うん、かもしれないんですけど。
へえ。
怪物がこうどういう意味なのかっていうね、
はい、
ところもまあ明かされてないですし、
うん、
まあ、意味深な部分とか、まあ、説明のない描写とかも多いんで、うんうん、
はい、
ちょっと誰かとこうね語りたくなる映画では
あるので、
答え合わせをね、
うんうんうん、
含めてぜひ見ていただきたいなと思っておりますね。はい、
まあ、確かにまこちんの好きそうな感じではありますよね、
うん、
見た感じね。
なんか、まあ、すごい絵とかかっこいいですね。なんか撮り方とかもすごい変で、
そうなんですね。
マルクが辞表を出すシーンも、
うん、
だだっ広い部屋に、まあ、その会社の人とマルクがこう座ってて、
うん、
それを遠いところからくるくるくるくる回りながら
撮
るんですよね。
へえ。
まあ、ムーンライトの冒頭みたいな、
ああ、なるほどなるほど、
感じの撮り方ですね。
はいはいはいはいはい、
あんなんとか、なんでこんな撮り方するんやなみたいなのがいくつかあって、まあ、それも含めてちょっと不穏な感じがあるんですけどね。
なるほどね。
まあ、なんて言ってもね、イザベル・アジャーニの演技ですね。繰り返しますけど、それもちょっと見てほしいですね。
じゃあ来月のトークテーマをここで発表していただきましょうかね。
はい、はい、あなたの好きな戦争映画は括弧外国映画編ということで。
なるほど。
お送りしたいと思います。
はい、これもねたくさんありますから。
そうですね。
うん、ちょっとどんな作品が出るか楽しみですよね。はい、
うん、
映画の楽しみ方は自由だ。ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方自由だ2019年4月号でした。